主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年4月19日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を鎮め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地へ集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。今から始まりますこの主日第二礼拝の中にあっても、あなたが中心となり礼と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように、礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。どうぞお立ちになる方、ご自由にお立ちください。心から主に賛美していきましょう。
主の御前で喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。主に感謝の歌捧げよう。主は全てを益に変えて栄光を表される。どんな時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って主を喜ぼう。もう一度主の御前で踊り歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。苦しい時悲しい時、主に感謝の歌捧げよう。主は全てを駅に変えて栄光を表される。どんな時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って主を喜ぼう。主を喜ぼう。主を喜ぼう。 スに栄光あれ。あなたは私の力、私の助け主だから、
私があなた方を使わせていこうと主はされます。それとしてあなた方に語ろう、平安があるようにと主はされます。あなた方を恐れることなく、またこの戸惑うことなく、私の言葉に固く立って歩んでいきなさいと主はされます。心を騒がしてはなりません。神の言葉に固く心を定め、固く立ち続けていきなさいと主はされます。その時確かにあなた方を通して大いなる神の栄光が表されていることを覚えなさいと主はされます。私はあなた方を使わせていこうと主はされます。恐れることなく、ためらうことなく踏み出していきなさい。そのところに私の栄光が豊かに表されるからであると主はされます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。34番、新しい歌を持って賛美します。
新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、終わり。新しい歌を持って主を褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて主を褒めよ、主を褒めよ、とはに。
アメサレシオ。愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かにご臨在してくださっていることを感謝いたします。また予言の言葉をあなたが与えてくださり、語ってくださったことを感謝いたします。どうぞさらに続く礼拝をあなたが豊かな祝福を持って導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。4月25日土曜日、長崎教会のチャペルコンサートが開かれます。御心の方々が集められ祝福されますように。また、5月の5日ゴスペルグループコンテスト九州予選と長崎カリスマ聖会が行われます。御心の備えがなされていきますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。はい、それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて主の御体と血潮に預かる聖餐式を行います。
イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。オンラインでご覧の皆さん、イエス様を褒めたたえます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今から主の御体と主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白させていただく方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会でも聖霊様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意のある方は共に主の御体に血に扱ってほしいと思いますし、聖餐のご用のない方はぜひ、次回から聖餐のご用をされて、共に聖餐に扱って教会の恵みに加わっていただければと思います。それではお祈りをしたいと思います。天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架で流された血を裂かれた体としてくださり、それを信じる信仰を私のうちにお与えください。またこの聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私のうちに豊かにお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。どうぞオンラインで愛された方々、用意されたこのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしかさり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを一人一人お与えください。イエス様、十字架の恵みを感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時を持ちたいと思います。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは忍びから土地を総額の地にお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに話題になった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許されており、また義とされ神の子とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週もこの素晴らしい恵みの中で主の御声に期待ながら、主が用意されている主の御業と恐るべきものを共にいていただくように力強い御手を持って導いてください。聖餐を通して私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架の恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 感謝します。
生産の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのものの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
はい、それでは特別賛美の時をお持ちたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。山里ゴスペルクラブです。今日もここからを賛美したいと思います。ここから
ここから
始まる恵みがここ
から神様の奇跡、
どんなに辛い時にも、どんなに苦しい時も、今でもこの上
様の言葉は真実だから、ここからここから始まる恵みが、ここからここから 様の言葉は真実だから、ここからここから始まる恵みが、ここからここから神様の奇跡。
From this place, from this time, something great really begins.
From this place, from this time, we can see the amazing
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。5月5日がますます待ち遠しくなりました。これからまたお祈りの方を捧げてください。それでは聖書朗読の方に移りたいと思います。本日の、聖書箇所、マルコの福音書1章の40節から45節です。新約聖書マルコの福音書1章の40節から45節です。第3版をお持ちの方は、66ページ、第2版をお持ちの方は、60ページをお開きください。新約聖書マルコの福音書1章の40節から45節お読みいたします。さて、ツァラトに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのツァラトが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーゼが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。本日はこの聖書箇所から賛美の後、イザヤ木原誠牧師にメッセージを取り次いでいただきます。お願いいたします。
はようございます。スタミナを賛美いたします。今日はマルコの一章のところからのお話ですけれども、ここから共に学んでいきたいというふうに思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。オーケストラの皆さん、よろしくお願いします。これだっけ、今日の夜も長瀬ゆかりさま聖会で九州から何か来られますので、チェロがもしかしたらデビューするかもしれません。佐世保でチェロがありまして、ただまだなんか音が出ないとは言ってましたけど少なくとも来月は確実に来るでしょうけど、今月来てくれたらいいなと思ってますけど、これ置いたままやるんですね、今日がね。はいはい、分かりました。いやいや、もう置いたままでいいや。はいはいはいはい。それではですね、見えるかな、支援の53編からお願いします。お立ちの方お立ちください。はい、それではお願いします。
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になって、善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは知らないのか、彼らはパンを食らうよ、私の民も食らい、意味よ。彼らが恐れのないところで、いかに恐れたかを、それは神があなたに対して地を張る者の骨を巻き散らされたからだ。あなたは彼らを閉めた、それは神が彼らを捨てられたからだ。アイスラエルの救いがシオンから来るように、涙たび会うね、イスラエルは喜べ。
それでは39番トライアフですね、お願いします。
神のすべてのブルーを身にまとい、腰に手をつけ、足には平和の福音の備えを吐き、信仰の尾だてを取って、頭に救いの兜をかぶり、御霊を与える剣である。神の受け進む Try, 主に向かって喜びの 声を上げよう。大半勝利の主に向かい叫べ、もう一度向かって喜びの声を上げよう。大半勝利の主に向かい叫べ、もう一度いきますね。神のすべての部を身にまとい、腰には真理の帯を締めて、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐き、信仰の盾を取って頭に今、リバイバルが
番あなたの御業を賛美した歌であります。人の評価や人の言葉によって振り回されることから解放されなさい。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私はこの言葉をあなたに向かって語っており、私の目にあなたは非常で高価で尊いとしようであります。人々の言葉によって舞い上がったり落ち込んだり、人々の眼差しで嬉しくなったり悲しくなったり、そういうことから解放されなさい。あなたの価値は何一つ変わらない。私はあなたの中に私の恵みを注ぎ、私の賜物を与え、私の使命と飯を与えている。あなたはそのことに気づき、そこに心を定めていき始めるとき、あなたは自由になる。そして私の恵みを受け、愛を受け、あなたは力強く歩み始めると主を教えます。私はあなたに幻を与え、言葉を与えます。それを受け、それをもって住みなさいと主は仰せられます。
あなたが霊と誠をもって礼拝するとき、あなたはキリストに似たものとされていくことを覚えなさいと主は言われます。この自分で自分を変えることのできなかった事柄が、この主の恵みによって変えられていきます。それゆえこの主を礼拝していきなさい。礼拝のただ中で真に主と交わって礼拝をしていきなさいと主は言われます。
どうしてこうなんだろう、どうしてこの人はこうなんだろう、この人さえこうでなければと思いたくなるような人があなたの近くに置かれている。非常に身近なところにそういう人が置かれている。それは家族であったり、非常に親しい友人であったり、仕事のスタッフであったりします。しかし愛する子よ、そのことさえも丁寧に感謝をしなさい。その人が変わるようにと祈る前に、まずあなた自身がそのことを丁寧にそのままで感謝しなさい。その時にあなたは全く違う神の見方と眼差しが見えてくるとおっしゃいます。これを私の手の中で、私は全てのマイナスと思えることを祝福に変え、呪いと思いされることさえ豊かな祝福に変えていこうとしあります。十字架の恵みと復活の力は あなたを通して豊かに、あなた自身だけではなく周りの人々にまで流れていく。感謝を捧げなさい。分からなくても、そして感情が伴わなくても、御言葉に従って感謝を捧げなさい。丁寧に丁寧に、その時あなたの心や思いまで変えられていくと知られます。安心しなさい。神は全く新しいことをそのもののうちにも始め、あなたは驚くであろうと主は恐られます。人々が救われてくる、人々が癒されてくる、全く新しい人生の中にあなたの愛するものが入ってくる。それはあなたにとって全くの驚き。信じてはいたんですが、実際起こった時に、本当に起こったとって主を褒めたたえるのではないようなことが始まってくる。私はその恵みを教会に注ぎ、御神の教会を通して表していこうと主は仰せられます。最後に風の響きの一番ですね。感謝と喜びを今主の御前に捧げよう。神の約束の成就の時が訪れた。涙と共に撒かれた種が色づき、豊かな実を結ばせ、待ち望んでた瞬間の時、喜びながら刈り取ろう。イマリバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き、熱い風も必ず打ち抜かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今に今るが小町の上に、風の響きが天から下り、愛する天皇と様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。イエス・キリストの名を褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日豊かなご臨在を表し、ご一緒のご栄光を表しくださっていることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日集われたお一人一人心から感謝をいたします。オンラインで共に愛されている方、ダウンロードして愛されている方、お一人一人本当にありがとうございます。あなたは神の使命の最強で牧会される40万を超える主のためありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちに励ましと慰めを与え、主にある希望を与え、 御言葉によって信仰を組んでくださって、あなたが手をされている主の御業を、恐れ深き者を共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を与えを持って聖霊様を導いてくださってください。主に期待いたします。主にイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を迎えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。実はですね、先週ですね、金曜日の日にコンサートが、山田とゴスペルクラブの主催なんですけれども、旧本郷社員銀行でありました。で、まあ、実は最近ちょっと示されてまして、賛美に関してですね、私は礼拝する賛美というのはすごい好きですし、召しを感じているんだけど、まあ、人の前に立ってこう、聞いていただく賛美ですね。そういうことに関しては特別、まあ、自分は導きじゃないのかなと思ってあるところまで歌ってましたけど、まあ、ほとんど歌わなくなったんですけど、最近再びですね、その別に人に聞いてもらうというよりもこう神様の愛を伝えるということで賛美をした方がいいなということをすごく強く思ったんですね。だから今週の土曜日持たれるチャペルコンサートの時には、まあ、勝手に決めちゃったんですけども、FF とミルトスに、一緒についてもらってですね、まあ、賛美しようと思ってるんです。一曲だけですけどね、断られない限り、断られても強引にお願いしますけど、思ってですね。で、まあ、それは別に歌いたいというよりも、本当に神様の愛を伝えたいという思いでですね、まあ、思ったんですけど、今回、その金曜日のコンサートも、まあ、これ、山里ゴスペルクラブだから別に、自分が歌おうとは思ってなかったんですけど、まあ、一応ですね、まあ、もし、迷惑にならないなら、今日ぐらい、そういうことは歌わせてもらえたらいいかなということで、まあ、ちょっと言ったらですね、まあ、非常にプライベートなことですみませんね、結婚記念日だったこともあって、まあ、妻が歌いましょうと言ってですね、だから FF の F さんが来なかったからですね、 FF の F さんは来てるけど F さん来なかったからですね、まあ、ちょっと、ね、でミルトスのミルさんは来てるけどトスさんが来なかったからですね、だから夫婦だけで歌おうということになってですね、で1曲だけを歌ったんですけども、それでコンサートに行ったんですね、久しぶりにね。そしたらですね、京本郷社員銀行は一時工事で、あれで、で、いつから開いたんだっけ、つい最近ですよね、再び。で、まあ、ずっとコンサートしてきたんですけども、パラパラパラパラっと人が来るんですけど、今回はですね、新しいメンバーが2人入っていまして、で、その方の1人のお友達がなんか、昔の会社のお友達を連れてきたみたいで、お友達上司の方が連れてきたみたいで、来られてですね、6人ぐらいごそっと来てたんですね。で、すごいなと思ったら、他にもいっぱい来たんですね。カップルも来たし、で、なんか、なんて本だったっけ、雑誌に載ったのは何て雑誌だっけ、スゴログ、スゴログっていうなんか50代60代を読む雑誌だそうですけども、スゴログっていう雑誌に載ってそれを見てきた人もいたし、おそらくテレビで来た人もいるんじゃないかな、それ以外の人もいたから、なんか全部で20人以上の人が集まってきたんですよね。初めての人ですよ、初めての人、誰の知り合いでもない人がいっぱい来てて、通りすがりも入れて、で途中で何か帰っていくんですね。まあ、ウォーキングできてちょっと働きの人もいるからですね、必ずえらい感動してね、すいませんウォーキングだから帰りますかってね、でもとってもよかったって帰っていくんですけど、でそれでまた後で来たりしてですね、遅れて来たりしてしまって、だから結局最後までいた人が20人ぐらいいて、途中で帰った人いたら25、6人はいたんじゃないかと思うんですね、新しい人が。それで新しくない人も入れたり、教会の人とかも含めたりすると40名どころじゃなくて50名近くいたなと思うんですね、全部でですね。だから非常に祝福されたコンサートですね、導いたんですね。で、まあ、うちの奥さんが司会したんですけど、びっくりしてましてですね、言わなくていいこと言ってましたね。いつもなんか席がいっぱい空いてるのに今日いっぱい来てちょっとびっくりしてますけどとか言わなくていいのにね。だけどすごい嬉しいですとか言ってですね、素直というか正直というか嬉しいですとか言いながらコンサートしておりまして、で何見たかったら突然人がやってきたんですね。まあ、たかがたか20名ですよ、まだ。でもやはり彼らにとっては老人ホームとかね、そういうとこ行ったらもう何十名とか何百名とかありますから、それはまあそこに行くわけですからね。でもこちらが主催しているコンサートに人が来るっていう形で、いきなり全く新しい人がもう30名近くですね、集まってきて、我々言ったら50名近くの人がいたっていうことは、やっぱりちょっと今までになかったことなんですよね。でこれらは一つ神の導きを感じます。時が来てるぞって。教会もある時突然こう人が増えてね、2倍、3倍になるってことはいくらでも起こりうると思うんですね。もちろんその中に今猛烈に反対している伴侶とか、ね、あるいは今全く関心のない子供とか、ね、今基礎にない親とか、期待してください。
神様の声が来たら突然来たりしますからね。それとね、オンラインのことを教えておいてください。そしたらですね、ものすごい反発してですね、教会なんか関係ないって顔しながらですね、こっそりオンライン見てたりする。見てませんかとか言ってですね、あ、本当にあるんですね。真面目にあるんですね。都会ではよくあるんですね。だから、ぜひですね、皆さんね、オンラインのことを、ね、教えておいてほしいと思うんですね。で、私と確かにこれは神様の語りかけだって感じたんですよね。突然、パッて来るぞっていうこと、起こってくるぞって。そういうことが起こってくるぞって。東京の教会も一番最初開拓した当初ですね、まあ、最初から20人ぐらいいたんですけども、突然40名ぐらいに増えて、突然60名ぐらいに増えて、突然、しかも一番減る時期に増えたんですね。東京の教会っていうのは学生が当時多かったんで、夏にガッと減るんですね。帰るから。だから夏にガッと増えたんですね。減る時に増えた。そういうことがね、何回かあって、で、こう、それで80、100ぐらいになっていったんですけど、そういうパターンがあったんですね。で、何か語りかけを感じたんですね。だから、なんか期待してほしいんですね。祈ってらっしゃる方ね、家族のこととか友人のことを、ね、ある時突然変化が起こってきてくるということは、本当に起こりうるということをね、覚えておいてほしいと思います。それともう一つ嬉しいことがあったのはですね、まあ、大村で今週収穫する予定なんですけども、覚えてらっしゃるでしょうか、諏訪二丁目の護国神、まあ、オンラインしてますからね、見てたら困りますので、諏訪二丁目の、この、なんて言うんでしょうか、みんなに、慕われてる黒人それがいるわけですけども、その方が、まあ、打診したんですね。来てくださるというからね、向こうの都合も聞こうと思って。それで、まあ、聞いて、で、ジョイ牧師がちょうど、そのお話をした時に、しようと思った時に、もう一人で黒人がおられて、その黒人はとってもいい方なんですけれども、ジョイ牧師が、あまりお得意ではない。間違いなくないね。とってもいい方で、好きなんですけど得意じゃない。わかりますよね。苦手な方ってるじゃないですか。ね。いたわけですね。だから、そしたら何も見ないようにして、その方の話をしたら、その、慕われてるご婦人の方が、そのご、苦手なご婦人に向かって、あなたも今晩ね、とか言ってですね、言ったらですね、あ、そうする、とか言ってですね、つまりその、慕われてるとか仕切ってるご婦人と、ジョイ牧師が最も苦手なご婦人が、集会に来ることになったんですね。すごいなと思いますよね。でこれはもうジョイ牧師と関係ないですね。お父様とお母様と教会の人とジョイ牧師とその夫婦たちが来て、私もいたら7人ですからね。熊本の一番最初の集会が8人でしたから、それ全部そこから始まったんで、なんか主が何かなさるのかなと思うんですよね。で面白いなと思うのは、ね、前回行った時に誘わなかった人に怒られて誘うことになったら、その人がお友達を誘ってくると思ったら、まあ、人間的に言うとちょっと苦手な方を呼んでくることになってね、主の導きって面白いですね。でもなんか、何か主がなさってるんだなと思うんですよね。なんか神様は技をなさると思います。で、一年数ヶ月前、ね、ご両親の世話をするために、ね、ご両親の世話は喜んでたけど、教会はとっても好きだけど、それをちょっと置いて、その方針に行かれた時に、神様はご両親だけじゃなくてね、そのご両親が元気になったのを見て驚いた、その黒人がね、本当に話を聞きに来るまでになって、で他の人も出てくるようになって、ジョイ牧師は決して誘わない人も誘ってくださって来ることだったんですよね。なんかね、主の手を感じるんですよ、私すごく。何か始まってきてると思って。これは単に大村だけじゃなくて、で実はタラミもですね、タラミで集会しなきゃいけないってね、再びと思ってたら、タラミのある男性が諫早教会に電話したんですね。そしてタラミの名前言われたんですけどね、タラミで集会やってませんかって言われて、ホームページを見たらえらく楽しそうだからって言って、長崎教会のホームページを見てくださったみたいで、で、長崎教会に連れてってくれませんかって言ったから、礼拝終わった後、午後からだったらいいですよって言ったそうですね。だから、そういう方が電話があった、つい最近。面白い、タラミと思ったらタラミなんですね。で、昨日、後藤から、なんだっけ、ドクター、信吉先生、すいません、信吉先生、ね、信吉先生が帰ってこられまして、ですぐ教会に来られて、ラジオに生出演してもらったんです。ラジオ聞いてくださってます。昨日ね、彼がね、40分から45分話したの。アメリカでイエス様に出会った時から、そのいろんなことを感動的でありました。ね、彼はちょっとアンディを持って生まれて、ね、大変だったことがあって、手術20回以上してるって話とかね。でアメリカ行って本当にその自分のために祈っている人たちがいることを知って驚いた話とかですね。でアメリカから帰ってくる3年半いて、帰ってくる2週間前にイエス様を信じて洗礼を受けようと思ったら親の反対で待たされて2年間経ってから洗礼を受けた話とかね、いろいろ話し合ったんですけど、すごい感動的でありました。で全部後藤なんですよね。で今回帰ってこられまして、で 今日の朝の早朝礼拝出てまた行かれますけども、今日あたり礼拝来られたんですけども、で一応後藤でですね、まだ決定じゃないです、4月の29日ぐらいにしようかなと思ってるんですけども、集会が始まろうとしております。でなんか面白いなと思うんですよね。ダメなんですね、本当に主はなんかいろんなことを始めてらっしゃるので、神様に期待してください。いつも言いますように、こういう話をしているのは不運ということじゃなくて、教会にそれが起こっているということは、教会一門の建物じゃなくて私たちだから、あなたの人生の中にも、体の一部だからね、あなたの人生の中にもそういうことが始まってきますよって、あなたの人生だったり、あなたの愛する人の人生の中に新しいことが、今まで起こらなかったことが始まってきますよっていうことを期待してほしいんですね。時差は少しあるかもしれませんが、期待してほしいと思います。明らかに章で動き始めているということですね。その上で今日の聖書に入っていきたいというふうに思います。今日はマルコの福音書の一章のところですけれども、そこから見ていきたいと思います。40節から、私の聖書と66ページ、一つ前の聖書を持っている方は60ページか61ページだと思います。1章の40節、さて、タラトに、このタラトっていうのは、一つ前の詩は雷病と書いてあります。で、まあ、雷病がなんか、差別用になってしまったので、タラトっていう言語のまま書いてるんですけど、まあ、私は全く差別してませんので、雷病ってないと分かりにくいので、その雷病って言い方をさせていただきますね。ご了解ください。ね、タラトっていうとなんかよく分からなくなるからね。タラトに、犯された人が、イエスの妹にお願いに来て、ひだまずいていった。お心一つで私を清くしてあげますと。どうして直してくださいじゃなくて、清くしてあげますと言ったかというと、まあ、タラと雷病はですね、汚れた病と言われたんですね。実際腐ってきて、雷病になると、家族からも社会からも隔離されて、雷の谷に行かないといけません。何度か話しましたね。で、家族も差し入れをするときに接触しちゃいけないんです。触れたら汚れるから。だから、ベンハの映画見た方してるのは、雷の谷が向こうにあったとして、ね、まあ、かなりはな隔離されてるんですね。で、家族がなんかこう来てですね、雷の谷に口に家族を呼ぶんだら、家族が出てくるわけですね。そしたら、私が、バナナにしましょうかね。バナナかなんかを持っていて、すいません、バナナでね。バナナを持ってポイッと置くでしょ。そして私がこうやって戻るわけですね。そしたら向こうから今度は、その来の人が取りに来て、で、ここでありがとうってこうやってこう帰るわけですね。絶対接触しちゃいけない。距離を置いてるわけですね。そういうぐらい、来になったら社会から隔離される。家族から隔離される。だから、来になるってことは、単に病気じゃないんですね。もう完全に隔離されちゃう。生きてるし、まあ、生きていても生きていないってのもですね。しかも、これは宗教的に汚れているものとされた。だから、清めてくださいってですよ。直してくださいじゃなくて、汚れたものなんですよ。もうちょっとひどい言葉を使えば、呪われたものなんですよ。汚れてしまったものなんです、雷病になると。だから、もう雷病になるってことは、本当に、なんて言いましょうか、悲しいっていうか、もう、死と、生きてるけど死んだみたいなものですね。だから家族に雷病が出ると、家族にとっては恥ずかしいことだし、そういう状況だったわけですね。だからこの雷病の人っていうのは、だからこの時に、あなたのお心一つで、イエス様が見殺されば、イエス様が願ってくだされば、私を清く、清めて、汚れから解放して清めて、単に治るだけで清められて、再び家族に社会に復帰できるように清めてくださいます。ってこと言ったわけですね。で、面白いのはね、まあ面白いというかあれですけども、ここで、イエスの身元にお願いに来てって書いてある。ひだまずいて。だから、エス様の方が雷の谷に行ったとは思えない、この時はね、この時は。ということは、エス様は普通に、まあ、村というか社会というか、こう歩いておられた、そこに来たってことは、雷病のこの人が雷の谷から抜け出てきたことを意味します。当時、雷病の人は、竜が出てくるときはこう体中にこう巻いてね、ほいで、私は雷です、私は雷ですってね、私はタハラトですってこう叫びながら歩かなきゃいけなって、なぜかって言ったら、触れたら消われるから、そうやって言って、周りの人たちは避ける。そういうふうに旧約に書いてあるんですね。ところがこの人はですね、タラトであったにも変わらず、ライであったにも変わらず、そのライの谷を抜けて、イエス様のところにやってきたわけですよね。一つはね、すごい勇気っていうかね、信仰だと思うんですけども、本当にイエス様に会いたかった。そして、イエス様にお願いすれば、イエス様が見殺とされれば、きっと見殺としてくださる。イエス様が私の頃だって言ってくだされば、イエス様はきっとそう言ってくださる。きっと私は清めてもらえる。このライから解放されて、もう一度社会復帰ができるっていう、まあ、またそれをしたいという切なる願いと、それから、また、なんでしょうね、こう、信仰があったんだと思うんですけども、これね、大の谷から出てきて、イエス様がひれ伏したってことは、みんないるのにやるわけでしょ。で、ベンハーの映画見たことのある人はね、知ってると思うんですけど、ベンハーのね、お母さんとお姉さんがライになるんですよね。それで、ベンハーはライの谷に入り込んでね、お母さんと、探してね、こいつ二人を連れてくるんです、イエス様のところに。イエス様が、ビアドロロス歩いていくときにね、そのイエス様に会わせたい って思って連れていくんです。それで、ね、こう隠していくんですね。そしたらみんなね、ビアドローサーにこう人がだかりがあって、ブワーってあってね、でみんな人がいしてるけど、はって隣の人を見たらね、その瞬間ライダーとかった人がね、ライダーって言ってね、ブワーってみんなね、突然みんなバーって散るんですよね。びっくりしてね。そういうシーンがあるんですけど、だから、雷の人が出てくるってものすごい勇気だと思うんですけど、この雷病の人は、ちょっと大げさだけど、でも本人って本当でしょうね。自分の存在をかけて、もう誰になんと言われてもいいって、もう自分の存在をかけて、もしこれで治らなかったらもうおしまいだっていうか、もうないっていうか、本当に自分の存在をかけて、ちょっと大げさな言い方だけど、ある意味で命かけっていうか、存在かけて、雷の谷から抜け出してきて、エス様のところに、なんと、エス様と、あなたが送ろうとされれば、清めだめだって言ってきたと思うんですよね。で、ひれ伏してだから、もう本当に懇願したんですよね。で、一つ目のポイントね。彼は、主の身元に来たんです。簡単なことじゃなかった、彼にとっては。周りにどう思われてもいい。何があってもいい。どうしてもイエス様のところに来て、イエス様にこの雷を治してあげたい。きっとイエス様だったらそれを見殺しがさるって思ってきたんですよね。で、今日皆さん礼拝に来られました。で、ここにキリストは満ちています。キリストに会いに来られましたよね。大丈夫だと思います。若い人が多くなってくると時々危ないんですね。英子ちゃんに会いに来たりですね。美容さんに会いに来たりしますからですね。まあそれもね、悪いとは言いませんけども、中心はキリストに会いに来る。で、7歳以下の場合は心配ないんですけども、別に牧師に会いに来る人もいないから、ね、つまずかない方が大切だからね。いいんですけど、ある教会の場合はね、牧師さんに会いに行ってるんですよね。それも正しくありません。牧師さん尊敬してください。まあ、ちょっと長崎としんどいかもしれませんけど、よろしくお願いしますね。尊敬してほしい。だけど誰に会いに行くのかって、キリストに会いに来てるんです。目に見えない、もちろんどこにでもいいですよ。どこにでもいるけど、満ちているって書いてあるのは教会だけだから、満ちているこのキリストに会いに来たんです。この方に願いに来たんです。この方に触れていただきに来たんです。この方に、まあ、触りに来たんです。言葉悪いけど触れてもらいたい。この方のもとに重荷を下ろして、この方に叫んで、この方に言葉にならない祈りを聞いていただいて、この方に触れてほしい。自分のこと、家族のこと、愛する人のこと、敵対してる人のことを、この人のところに持ってきたんですよね。でしょ。で、そういう方はね、期待してください、ね、賛美の中で神様触れてくださるかもしれないし、メッセージはピタッと合うかもしれないし、もしかしたら賛美も今日に限った好きな歌がなかった、説教もなんか自分にはピタリじゃなかったとしても、本当にキリストに会いに来て、キリストのところに来た人は、必ずキリストはその方に語ってこられまして、触れてこられます。これは必ずそうですよ。キリストは裏切りませんですが、もちろん賛美の中で触れられることがあるし、メッセージを通して語ることはいくらでもあります。予言を通しても、でも全部今日は自分には合ってなかったなと思ったとしても、キリストはいるから、必ずあなたに触れて語ってくださいます。これはね、キリストは裏切らないんですね。で、今日の一つ目ね、主のところに来るからなんですよ。主のところに。で、皆さんね、自分自身もそうだし、皆さんの誰かね、書いたときにね、主のところに一緒に行くんですね。そうしますと主がその人に答えてくださるんです。これが一つ目ですね。で、でね、まあ、令和に行ってみますけど、もうちょっと先行ってから行きますね。で、そしたらですね、主はそう言ったらですね、41節でね、そう言われたとき、イエス様は深く憐れみって書いてあるんですね。この人が本当に自分の伝説を出かけてきたとき、イエス様は憐れみを持たれたんですね。憐れみっていうのはね、見下げたわけじゃないんですよ。本当にこの人の この姿に心が湧き立ったというかね、本当に痛みを感じたってことなんですね。でね、そして、ああそうか、今日から、地方選挙の第2弾が始まりますね。ね、でそれで何が出てですね、この後に憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心が清くなれ。そうだよって、イエス様は私の、あなたが記憶になることは、私の願いだよ、私の心だよって言って嬉しかったと思うんですけど、ちょっと気をつけてほしいんです。これね、面白いのはね、面白いというか感動するのはね、憐れんだ後に、手を伸ばして、この彼だから、彼に触って、雷病に触って、触る後に触ってから、私の心だ、記憶になれって言ったの。すごく大事なんです、ここ。私、これすごい感動するんですね。触るでしょ？触れたら汚れるんです。旧約聖書に書いてあるんです。イエス様は、ちょっと石田さんいいですか、サハラとになっていただきまして、これ、まあね、サハラとになってですね、いうわけですね、ね、記憶ないって言ってね、いや、細くなれとか言ってですね、だから、ね、記憶になってからこう、パッて抱きしめるとかね、それならわかるんですよ。でも、まだ、サハラとのまま、 そのツァーラドに触ったってことは旧約で言えば汚れちゃうんですよ。当時立法団最も重要ですからね。それなのにそのツァーラドに触ってから清くなれって、私あなたのこの霊がなく清められる方は私の頃だから清くなれって言ったんですね。すごく大事なんです。なんでかって、イエス様は奇跡を行いまして癒されますけど、これからたくさん起こりますから忘れないでください。ですから、ツァーラドの人がツァーラドまで触れられたってことは、あなたはツァーラドのままで、私はそのままのあなたを愛しているって。ツァーラドのままであなたは十分価値がある。でもそのツァーラドが治ることはあなたが願っているように私も願っている、私の頃だから清くなれって言ったんですね。例えばハンディを持っている方、私の母は父も視覚障害者で一級の障害者です。伝物のお友達は山ほど言います、ね、目が見えないわけですよね。でも彼らは目が見えなくったってとっても価値のある素晴らしい人たちです。耳の聞こえない人もいる、話せない人もいる、ハンディを持っている人もいる、心が病んでいる人もいる。でもそのままでその人は神に愛される価値のある尊い存在なんです。ここまでしてほしい。しかしイエス様は本当に愛しててそのままで価値あるんだけども、その人が願う通りその人を癒して清めたいと願ってくださる。わかりますか。そのままじゃ価値がないから、そのままじゃダメだから直すんじゃなくて、そのままでとっても価値があるけれども、さらに神様はその方をその人が願うように癒されるということなんですね。これね、大事なところなんです。そうでないと癒しの祈りするときにね、ああこの人かわいそう、このままじゃダメだって視線で言うんですね。これ違うんですよ。イエス様はそんな視線じゃなかった。本当にその人をそのまま愛して、本当に受け入れて、でもその人の痛みを知られて癒しを願われたんですね。全然違いますね。でそのキリストの虚しと心をね、皆さんね、与えられてほしいんですね。で私このね、主のもとに来て、そして本当に主に振られて癒された人の話をね、で昨日の夜どういればいいかなと思ったら、ね、久しぶりにですね、ちょっと昔のお話ができたんですね。で今週土曜日に一緒に歌っていただく FF の方なんですけどもね、古い方も何度も話しましたけど、最近はあんま話してないんですけどもね、佐賀兄弟のご長男信行君ですね。彼は今もう29歳だそうです。世界中飛び回っております。大好きな 天候のね、天気のなんかそういうことの天文の世界に行ってね、世界中飛び回っておりますけれども、彼がまだ小学校6年生だったから、今29歳でその時12歳だから6年生って言ったら17年前ですよね。17年、ちょっと古い話なんだけど、17年前に、彼はですね、当時フランスワールドカップがあったんですね。でそれまでソフトボールやったのにね、野球を裏切ってですね、サッカーに変わったわけであります。サッカーやったわけですね。でサッカーを昼休みも猛烈に走ってやってたら、一生懸命やって、一生懸命全速力で走ってる時にある方とバーンってぶつかっちゃったんですね。でそのまま倒れちゃったんで、救急車で運ばれたんです、すぐにね。で病院に行ったんで、なんかすごく腕が腫れちゃったのかな、肩かなんかをやって腕が腫れてしまって、それで左手だ、あ、皆さんこっちか、左手だったんですね。で、北九州、なんか、とっても、名医が、そういう手術に関しては、経医の方が来てくださって、何人、3人か5人か忘れましたけど、チーム組んで、手術をしてくださったと。で、お父さんもそれで、お母さんも、ああ、そういう方が来てくださったと思って、よかったと思って、もちろん教会に乗ったんですけども、そして、手術が終わった後に、先生に呼ばれて言われたそうですね。手術は良かったんだけれども、残念ながら、この、左手ね、皆さんってこっちに左手ですけども、皆さんこっちに左手の、中3本でしたっけね。中の3本、この人差し指、中指、薬指ですかね、この3本がこの動かなくなると。でこれから精神期を迎えるのに動かないとかわいそうだから、すぐ手術できないけど、1年経ったら、ね、動いているように見える、動かないけど動いているように見える手術をしようと。そういう手術があるんですね。動いているように見える手術をしようというふうに言われたんですって。それでそう言われたんで、私は今でも覚えてるんですけどね、長野に行ってたんです、長野、沖縄ので、北九州に行くために水曜日北九州だったので、長から帰ってきて飛行機で福岡に着いてバスで北九州に行ったんで、北九州の当時の牧師がその話をしてくれて、じゃあすぐお見舞いに行こうって言って時間があったので、その頃まだね、田んぼの生命やってなかったから時間があった。すぐ病院に行ったらですね、6人部屋だったんですね、確かね。で右の一番手前だったんですね、信君がいたのは。で本当にこれ真面目にね、入った瞬間右の手前がすごい暗かったんです。これ感覚できてすごく、と思ったらそこにノブ君がいたんですよ。で、ノブ君って普段とっても明るい青年なんです。ね。とっても明るい青年なんだのに、まあ、青年って子供だった。明るい子供だった。ちょっとやんちゃな明るい子供だった。なのに、と思ってなんか暗いなと思ったら、なんかそういう感覚ですよ、そこにね。で、そこにノブ君がいたんです。 それで、まあ、私は牧師だからね、子供なりにすごく誠実に倒してくれました。ちゃんと話をして、お祈りしようかって入ってて、きちっとお祈りしてるんですね。私にはね、やっぱりね、子供なりに。だからお母さんに甘えが出るんですね。当時、ホージーっていうね、ヤクルトスワローズにホージーっていう人がいて、ホームランを取ったけど、クリスチャンだった。そのホージーの本が出た。で、お母さんが励ますために、この本でも読んで、ね、って言ったんだろうね。ノブ君はその本をパッと持ってですね、お母さんに投げつけたそうですね。神様、僕のことは聞いてくれないんだとか言ってですね、投げつけたってことなんですよね。で、その話を聞いた時にですね、私にはね、精一杯精神示してくれたけど、本当にきついきてくれないんだろうなと思ったんですよね。それでまあ、正解があったんですけど、まあ、その頃お父さんは今でもそうですけど、福岡で仕事しておられまして、博多で、それで、ヤフードームの、コンピューターシステムを作った二人のうちのお一人なんですけども、もう断行断行断行の方だったんですね。ところが北九州まで来るのに新幹線で20分、普通の電車で1時間かかるんですけど、正解の時にですね、もう7時か6時半から始まったと思うんですけど、行ったらですね、正解の前に来られたんですよね。私は何も言わなかったけどね、へえと思ったんですよね。で、ちょっと驚きました。そして、まあ、正解の一番最初にみんなで祈ったんで、みんな真剣に祈ってくれましたね。で、祈ったら、まあ、お父さんちょっと涙ぐんでましたけど、それで、正解がやって終わった。で、正解終わった後にミニストリーがあるんですけど、順番に来るんですね、みんなね。当時、北九州結構集まってたんで、20人はいましたね。30人はいたんじゃないかな、結構集まってからの頃。ね、で、順番に祈ったんです、どんどんね。そしたら、お父さんはですね、椅子を並べながら、椅子を片付けながらですね、皆さんとね、全く普通に話をされてるんですね。日本の社会人男性です。ね。そして、終わったら、私の前に順番が来て、一番最後に来られたんです。それで、まあ、じゃあ、ノブのこと祈りましょうって言われて、今は最兄弟はですね、熱い人でね、なんかこう、賛美の時でも、実は、覚悟されなくても燃えますし、よく感動して泣かれたりしますけど、その頃はですね、クールを振り物にされていたんですね。それでですね、だから私はね、真面目にね、今その頃はね、祈る時ね、なんか、ね、一瞬ね、ちょっと、私結構激しく祈る方だったんで、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと手を取りましてですね、堂々信君に神様、癒してくださいってね、動くようにしてください、癒してくださいって言って、イエス様って、癒されよってこうね、ちょっと静かに、控えめに言ったらですね、アメンって言うんですよ。え?と思ってね、イエス様って言うんですよ。治れ!アメン!とか言うんですよね。おとか言ってですね、イエス様やってます。治れ!アメン!アメン!とか言ってですね、おと思って、それでもうあとは、ガガガガガガガガガって言ったんですね。そしたらですね、アメンと言いながらですね、私の手の上にね、ボタボタ涙が落ちてきたんです。で、私はその涙を見たときに、見たっていうか、へっと思って、私目閉じてましたから、へっと思ったときに、私も涙が出てきましたよね。真剣に思ったんです。で、アーメンって祈り終わったでしょ?さっと涙を拭ってですね、まるで何事もなかったように、そう並べ始めた。どうぞ、日本人男性に騙されないでください、皆さん。ね、ね、それって水曜日なんです。今でも覚えてます。水曜日なんです。で、土曜日の日に電話があったんです。前の回答なんですけど、最初の回答なんですけどね、電話があってね、やっとね、時間が取れて、今、お嫁に来てます、あ、そうですか、どうですかって言ったらね、指が動き出したって言ったんですよ。で、厳密に言えば、その後一回また止まるんです、指がね。ところがその後再び動き出して、今度は3本全部動き出したんです。それでしばらく経って、お医者さんに呼ばれましてね、私、お医者さんをとっても尊敬してるんですが、とっても残念なことは、日本のお医者さんは、神様を信じてない結果、そういう奇跡の時になかなか認めてくれないですね。信じなくてもいいけど認めてほしいですね。私には理解できない特別な力が働いたんですねとかね、あ、お祈りが聞かれたんでしょうってね、信じてくれなくてもいいけど言ってほしいですよね。その人さんこう言われたそうですね、子供は治るのが早いってちょっと悲しいですね。それは悲しいです。だって日本の権威でしょ、権威のお医者さんだからね、とっても悲しいですね。私、お医者さんを尊敬してるんですよ。本当にクリスチャンドクターがこの国にいっぱい生まれてほしいんです。だから、信義ドクターと出会えたのはすごく嬉しいんですね。彼は世界に行きたいと思ってるし、もう、やがて、もう60で定年間近なのに、それでも世界に行きたいと思って、長崎までね、いろんなものを捨てて来られたんですよね。で、どうなんですね、言われたんです。それでお医者さんを認めるぐらい良くなって、手術しないけど、指はもう普通に動いてて、それでね、すごく嬉しいのはね、指が治っただけじゃなくて、心がね、普通そのこと傷つくと思うんだけど、すぐサッカー始めて、大学行ってまでサッカーやってましたね。ね、だから、院に行ってはどうかしないけど、院に行ってはやったかどうかしないけど、大学の時はしてました、間違いなく。あ、でも今世界中回ってますから、サッカーしてると世界がね、大きいね、ヨーロッパとかはもう、アフリカとかも全部サッカーだからね、悲しいけど、野球じゃなくて。 だからよかったかなと思うんですよね。つまり心の傷にもならなかったんですよ、その怪我や事故が。指が鳴っただけじゃなくて、で、ですから主のところに行ったんです。私にもお父さんにもどんなに彼を持っていても何にも力なかったけど、主のところに行ったんです。お父さんはおそらく仕事をその日は切り上げて、顔は普通だったけど真剣だったんでしょうね。神に向かって叫んだんですね。主は答えられたんですよね。で、皆さんね、主のところに行くんです。今日あなたが本当に主のところにここで行ったら、ここにおられるイエス様はそのあとの叫びに応えて、あなたにもあなたの愛する人にも手を伸ばすことができる。必ずできる。これはね、まず知ってほしい。そしてね、その時にね、こう書いてある42節に、43節に、ね、あ、42節、すると私のことが清くなれってね、さっき言ったように、その手を触れて、その雷病に触れて、汚れる方のその雷病に触れて、そのまんまのこの雷病の人を愛して、そして私の頃だよって、清くなれ、あなたと同じだよ、治れ、清くなれって言って、その瞬間するとすぐにそのつわらとが消えて、その人が清くなったって。でこれ今日お話したのはもうすぐにって言葉なんですよ。もちろん祈りはすぐに答えられなくて、ある期間待たないといけない、忍耐の時があります。いつもように信仰の訓練は忍耐だから。ところが大事なことがあって、確かに忍耐は訓練だから、ある期間待たされることってあるんだけど、今日はね、神様はすぐにってこの言葉を語られた。ある方は祈りながらね、すぐに答えられない、待たなきゃいけないと思ってる人がいるって。それは違うって。すぐに答えられるんだってことをもっと期待してほしいんですね。この時すぐなんです。で、昨日癒しの集会があった。10人ぐらい来られまして、ね、カトリングの方が多かったですね、昨日ね。10人でお祈りしたんですけども、祈る方も祈られる方も今ここで癒してほしい、ここで痛みがなくなるように、今この時に完全に治るようにってことを祈る方も期待し、祈られる方も期待してるからなんですよ。祈ってもらおうってね、きっといつかは治るだろう、きっといつかは治るだろう、きっといつかは治るだろうじゃなくて、今ここで神様っていうことを期待して持ってほしいんですよね。これせっかちでいいんじゃなくて、主ならそれができになるってことで、ここでイエス様はすぐに治したんですね。で、何度も言いますよ、あえて神様はすぐに答えなくて祈り続けて忍耐を持たせることがあります。そのことを通して信仰の訓練があったり、愛するってことをすぐ学ばされたりしますから。だからね、時間がかかることによって、それは確かにあるんです。いいですか。それは確かにあることは知ってるんですけれども、今日はもっと期待してほしいってことにしたい。すぐに主は答えてくださるとって。で、もしね、忍耐を学ばされてるあまりね、すぐに期待しなくなってしまった人がいたら、今日そうじゃない、神様はもちろん愛を持って忍耐を持つることもあるけど、基本的にはすぐ答えてくださるんだってことを知ってほしいですね。だってね、先週大将ペテロが助けてって言った瞬間ね、すぐ飛んできたじゃないですか。先週話しましたね、私いましたね、私だったらね、パッて言ってね、悔やめるか、分かったかって言って、はい、書いたわって言って、こうやって言ったんですよ。でもね、イエス様はすぐに言っても助けたじゃないですか。主はすぐに答えてくださる方に、基本的に。その上で、意味があってすぐに答えられないことは確かにある。でも、原則ですぐに答えてくださる方に、これを知ってほしいですね。で、これはね、大牟田のペテロ伊藤牧師がですね、まだ牧師じゃなかった頃、全然、彼はある教会に、島原にいたんですけども、福祉がですね、熊本の方が全然いいので、長崎っていうのは原爆の方に重心を置いているので、福祉がそれほど強くないので、まあ、熊本に引っ越されたんですね。どちらもお二人ともちょっとハンディを持ってるから、奥さんのはかなり柔道なので、熊本に引っ越された。熊本だと住居もその彼女用っていうか奥様のようにある作ってくれてる住居があって、そこに入れた。ですぐ祝福されたんですけども、ところが即安症な、すみません、正解になりましたけど、即安なんとか症というのがあって、もう昔から言われたんで、30を過ぎたらもうそこまで生きれたら十分で、その時になったらもう覚悟してくださいと言われた。で、実はそれをもう完璧に超えてたんだけど、かなり痛む。お風呂に入れない。ちょっと触っただけで痛むようになってきて、もうちょっと 見るのもかわいそうってし、どうしようもなくなってきた。その頃ちょうど主の十字架の教会に導かれてきた。で、当時熊本教会でエリシャ牧師に、争点をするといいですよって言われて、夫婦で、とにかくじゃあ争点をしようって言って朝起きて祈り始められた。で、実はお医者さんに行ったら言われたんですね。お医者さんに、熊大まで行って、大学病院のその権威の先生に見てもらって言われたのは、時が来ましたねって言われたんですって。つまりもう、もう覚悟してくださいって、もう、ね、2つ方法があります。1つは痛みを散らす方法、 ね、まあ、麻薬みたいなもので、でも治るわけじゃないから、もう痛みは散るけれども、もうあと半年持つか持たないか、もうじゃあ少し伸ばせる方法、これはあの痛むけれども少し伸ばせれると、どんな伸ばしても3ヶ月が限界ですって言われたそうですね。でそうやって言われたので、もう2人は絶望ですよね。あの本人もだけどね、伊藤牧師はですね、奥さん本当にこよなく愛してるというか好きなんですね、もう真剣でしたよね。おめでですね、もうそれでもう争点始めた。そしたらその時ね、争点読んで聖書のことをやるでしょ、最後に。そういうちょうどマルコの16章だったんです。病人に手を置けば病人は癒されたとかあるじゃないですか。今までも読んでたんですよ。その日なんかね、その御言葉が飛び込んできたんですって。すぐ心にボーンって。それでね、伊藤牧師はもう単純に、あの今までそんなことしたことないんですよ。口の時間に来て、ね、まだ間がなかったから、もう聖書に書いてある通りにそこに腰に手を当てて、神様どうか妻晴美さんというかね、妻の晴美のこの彼女を癒してくださいって、もう真剣に言ったんですって。で正直にそうは言ってもすぐ治ると思ってないんですよ。真剣に言ったんですって。そしてもう真剣に言って、おーってこう聞いたんですね。そしたら、ね、痛くないって言うんですって。だから、ね、痛くないって瞬間ね、信じれないんですって。えって言ってね、痛くないって言うからね、ええって言ってね、いや痛くないと言うからですね、本当かなと言ってですね、あのちょっとこう椅子を揺すったんですよ。ちょっとね、触っただけでも痛かったのにね、揺すったらね、平気だって言うんですね。え本当になとなって言うと、こうカカカカカカって言ったんですね。言ったらですね、ニコニコ笑いながら大丈夫だって言うんですよって。びっくりしてですね、実は前の晩ボランティアの大学生のボランティアの子が泊まってくれたので、大学生のために女の子はね見てるわけですよね。びっくり、その子もものすごい一緒に喜んだって言うんですよね。これすぐにですよ、まさにすぐに。で今も生きてるんです。奥さんの年って怒られるから言えませんが、許して。実は半世紀以上生きてます、ね、半世紀って分かりますよ ね。私と同世代、いやーすごいですよね。治っちゃったんです。奇跡ですよ、これ。まさに瞬時です、これは。で、彼はまあその時牧師も何でもないですよ。教会移ってきて、全然普通の、まあ、いわゆる信徒さんで、日曜日礼拝来てて、もうとにかく奥さん直してほしい一心だったんですけど、争点しなさいって争点して、争点で読んだ時の聖書の言葉、響いたから、すごい信号見せたわけじゃなくて、単純にとにかく笑うもすがる気持ちですよね。書いてある通り、手を置けば癒されて書いてありますから、神様って言ってこうやって祈ったら、癒されちゃったんですよね。なんで、もっと期待してください。イエス様はすぐに治すこともできないし、奇跡をなさる方なんですよね。で、そこで治って、その後また今も生きてますよね、元気に。そうですね。皆さんですね、それがなされる神様。で、私の信じているイエス様はそういう方なんです。で、この、治してもらった、まあ、雷病だった人、ツァラートだった人、本当に嬉しかったのは、一つはツァラートが治ったことが嬉しかったことと、ツァラートが治ったことも本当に嬉しかったけど、それとともに、ツァラートの時に手を置いてくださって、イエス様は、その私をそのまま愛してくださったので癒しくださったでしょ。ものすごく嬉しかったと思うんですよ、ね、治ってニコニコしてくれた山ほどいるんですけど、ツァラートの時にイエス・キリストは私を愛してくれて、それで治してくれたってことはね、ものすごい彼にとってはなんかこう今までない感動だと思う。だからね、この後ねイエスも言うわけですよね。あの44節でね、気をつけて、誰にも何も言わないように、ね、いろいろ言ったら言われるから、ただ言って自分を祭司にされ、なぜ祭司かというと、当時大病が治ったことを宣言するのはあのお医者さんじゃないです、祭司なんです。さっき言ったように宗教的に聞かれてるから、祭司のところにある手続きをして、旧約聖書に書いてあります、手続きをしたら祭司がもうあなたは清められましたって言われたら、もう彼は治って社会復帰できるんです。大だと宣言するのも祭司だし、大が治ったって宣言するのも祭司なんですね。だから祭司のところにちゃんと行って、人々の証のためにモーセが命じたものを持って、つまりこれは旧約聖書に書いてある通りに手続きを踏んで、あなたの清めの備え物をしなさい、祭司からちゃんと治ったって言ってもらいなさい、つまり社会復帰して家族のところに帰って新しい人生を歩みなさいってことなんですよ。イエス様のね、あのところを見ると素晴らしいのはね、治しておしまいじゃない、その後のことをいつも考えてください。これから罪を犯してはなりませんとかね、安心していきなさいとかね、小さな一言だけど、実はイエス様は今この瞬間のわけじゃなくて、その後の人生のことをすごく考えておられるんですね。あら、もうなんかすごいなと思いますよね。で、この時もちゃんと精神見せて、社会復帰して家族のところに帰りなさいよって言ったんですね。ところがこの人はですね、もうあんまり嬉しくて、最初のお店に行ったんでしょうけども、ね、黙ってろと言われたのに、出来事を触れ回り、言い広め始めたって。もう言わずに折れなかったんで。で、この中に、 本当にイエス様に出会った時にいろんな人がいますね。静かに出会って別にそんなあれじゃない人もいるけど、もうなんか劇的に神様に触れられて嬉しくて、もうなんかもう誰かに構わずこう神様と話したことのある人いると思うんですよね。で、私は実はそういうタイプだったんです。大学生の時クリスチャンを教わって神様と知ってたんだけど、本当に死に出会ったんですね。で、あんま嬉しくてですね、もう勝手にチラシ作って大学で巻きまくってですね、ゼミでもですね、持ち時間が30分とか20分の発表の時、40分の時もあったかな、だいたい5分か10分でね、まとめてしまってね、さてところでって私、あのテーマが西洋文化ってカルチャーだったから、哲学と歴史をやってたから、キリスト教の話ができるんですよ。さてところで、バックボーンである聖書ではこう書いてあるって、結局明石が説教するんですね。デミキャンベル行ってもですね、私たち全員と担当教授までいらっしゃってですね、一晩かけて復活は本当にあったのかっていう話になってですね、最後に先生がね、君は結局間違ってるとか言ってですね、言ったんですけど、でも論破されたとしても事実は変わらないとか言ってですね、いろいろ話をしたんですけど、結局何人も来ました、教会に。ゼミからね、救われたのは少なかったけど、もう何人も来ました。で、あの頃は誰かに言われたわけじゃなくてね、もう話さずにはいれなかった。もう本当に神様を知って、もう嬉しくてたまらなくて。で、この人もそうだったと思うんですね。大病が治った。しかも、来のままで愛してくださって治してくださった。そのイエス様の愛、そのイエス様の奇跡が、もう嬉しくてたまらない。黙ってるったってたまれない。うんって言って怒られながら口が出てくるっていう、それぐらいの喜びなんですよ。それを勝って体験したことの人は思い出してほしいし、まだないなって人はね、求めてみてください。神様、この人が体験したような、そういう喜び、それほど感動する愛を私にも与えてください、教えてくださいって。神にご悲劇なんかありません。あなたも黙っていれないぐらいの喜びと神様の愛の感動を必ず与えてくれます。あるいはね、あなたの愛する人にそういう体験あたりに乗ってください。そういうこと起こりますよって。そういうこと起こる。あの有名なところではね、今東京行ったデニス光くん、英道部の、あ、東京の英道部の責任者やってるで光くん、お母さんが心筋を折った。彼は全然ね、クリスチャンホームではあったんだけど関係ない世界で生きてたんだけど、で彼さんは知ったんですけどね、マーリー・ガールドのキャンプでいきなり触れられて、拍手してる時に触れられちゃって、もう説明つかないですよね。もう変わっちゃって、もうそれから喜びが触れて、バスケット仲間14人ぐらいいたのは全員 S 様を信じましたよね。すごい連中でしたけど、大会系だから。あと、他にももう、もうどこ行っても話をして、S 様の話を、あの頃。誰に教されたのよ。もう嬉しくてたまらなかった。あれはもう全く本人関係ないですよ。あれは母親の祈りですよ。で、私も実は両親の祈りだと思ってる。あなたが祈るときにね、あなたの愛する人にそういうことが起こるんです。であなた自身がそういうだけしちゃったら、求めればいい、この人みたいに。神様って。で、これってやっぱりね、大きいんですよね。本当に素直な体験するということ。で、主はそれをね、与えてくださるということ、ね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日3つ話しましたね。1つは、イエス様のところに行く。で、教皇に来てる。イエス様のところに来て、イエス様に求める。ね、イエス様そのまま愛してくださって、見殺されて、ね、清めくださって、ね。そして、すぐに答えてくださいますよって。すぐに答えてくださいますよって。もっと期待しようってことですね。すぐに答えてくださることですね。そして、本当にその時嬉しくて喜んで、語られては入れなくなる。そういう素晴らしい経験を、ね、神様から、ね、いただきましょう、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日もイエス・キリストは生きておられて、目には見えませんがここに見せておられます。この方に向かって私たちは共に心を込めて祈ります。自分のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、心の病のこと、霊的な問題、境内、お仕事、学業、進路、導き、いろんなことがありますが、あなたはどんなことでもしっかり受け止めて答えてくださる神です。バカにしたりそんなことなんて決して言われない方です。イエス様、どうぞあなたに素直に大胆に今日求めて、すぐに答えることのできるあなたに、まさに神の答えを期待して見ていくことができるように、お互いが本当に神様の愛の深さ高さを知り、生きて働く神の現実を体験できるように導いてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストって言うんです。心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って言うんです。癒されよ。心の中にはすごく重い苦しいものを感じている方、イエス・キリストって言うんです。逆の祈り、偶像に対する祈りから来た霊的な束縛、イエス様って今完全に断ち切る。恐れを、全く愛を、恐れを締め出します。神様の愛を添えてください。神様にはその人の心と思いに添えてください。 全く恐れを締め出します。主イエスキリストの名によって、主の愛によって、恐れを、その人の思索感情思いの力今出ていけ。どうぞ夜眠れない不眠症の方にシャローン、シャローン、イエス様の皆によって今晩から熟睡できるようになれ。不眠をもたらしているその原因に向かって命ずる、その人の心の中から思い煩い出ていけ。今晩からイエス様って命ずる、熟睡できるようになれ。お仕事を祝福してください。今にも増して祝福してください。ある方は忍耐強くなしなさい。非常に大きな祝福が待っている。ある方は新しいことが始まります。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたと共にいると知られます。なんか仕事のことに関して、仕事はまあ自分でやると思わないで、人に言う必要はないので、でも真剣に心で叫びなさい。具体的に祈りなさい。私仕事に関してもあなたが驚くような形で祈りに応えていこう。これは難しい、無理だと思っても祈りなさい。できないことができるのを見て、あなたは神の現実を、あなたが働いているそのまさに現場で体験するだろう。そして私は人をも作り変えることができる神であることを見ていくだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。息子さんに関して祈っている方、あなたの祈りは届いています。あなたには聞かれています。忍耐強く祈り続けなさい。それははっきり見える形で明確に答えが出てくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。